清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学及び豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は保健医療学部理学療法学科後藤博史先生に聞きます。
というか理学療法学科って男性の先生の方が多いんですか？
今はそうですね、ほとんどが男性ですね。 2名ほど女性がいますけど、うん、多くは男性です。
看護学科は圧倒的に女性の先生の方が多いですけどね。
そうですね、うん、本当の成り立ちが多分看護師の資格を持った先生が教員になるので、やっぱり看護師は女性が多いと、うん、理学療法士も多分今は男性が多いと思うんですが、昔は多分女性も多かった時代もありますけど、圧倒的に今は多分男性の方が希望者が多いと思って男性かもしれないですけど、教員になるということではもしかしたら男性の方がまだ今は多いのかなとは思います。
なるほど。その理学療法学科の先生たちはなんか割とこう体格が体育会系の先生が多いですよね。
おそらくそうですね。
がっしりしてるんで、後藤先生もかなりがっしりしていらっしゃって。
ええ、そうですね。
なんかスポーツやってらっしゃるんですか？
僕はこう小中高と野球をやってまして、
はい、
まあ、その後は大学では野球をやったり、でもメインにはサッカー、そういったフットサルとかっていう、うん、ことをやってました、
ね。今もやってらっしゃるんですか？何か
今はもうちょっとなんとなくやって
ない。なんとなく、
はい、やってない感じですね。
でも文化系の体格じゃないなっていう先生が多いですね。
そうですね、まあ、本学でもそうかもしれません。
うん、今までお話聞いてきた理学療法学科の先生皆さんがっしりしていらっしゃるんで。
確かに
ですよね。こう理学療法学科の先生ラインナップでこう思い浮かべると皆さんなんかがっしりしてる。
多分もともとスポーツをされて、やっぱり人の体に興味があるという意味ではスポーツというこうつながりっていうのが多いのかなとは思います。
今日はですね、そんながっしりした体の後藤先生にお話を聞いていきたいんですけれども、先生理学療法学科の学生さんたちは創造大学を卒業して主にどんな職業に就くんでしたっけ？
去年は理学療法士ということでになって、病院あるいは保健施設、老人保健施設や福祉施設などに勤めるのが学生が多いですね。
理学療法士さんというと最近はもうだんだんメジャーになってきましたけれども、お医者さんや看護師さんとはまた違う職業なんですよね。
そうですね、主にはその人の、病気や怪我をした人の体を、またいろいろ運動を通して今までのできていたことをできるようにするとか、なかなかできなかったことをできるようにするとか、社会復帰をしていく、そういうお手伝いをするような職業になりますので、少しこう看護師、医師とは少し違うと思います。
でもこうできなくなったことやできなかったことをできるようにするっていうことで、例えば高齢の方から若い方まで、その理学療法士さんにお世話される条件ってバラバラですよね。
そうですね、もう小さい子供、生まれたての子供、子供から本当にお年寄りの方までは広いと思います。
なので関わる人たちっていうのもすごく年齢もひどければ、いろんな条件も広いという。
そうですね、はい。
特に今もう高齢化じゃなくて高齢社会って言われてますから、
はい、
高齢の方たちなんか動けなくなると大変ですからね。
はい、そうですね。
それからやっぱりスポーツやってる方なんかにも理学療法士さんはとってもお世話になってる方も多いんじゃないかなと。
多いですね、
はい、もうそういう職業の、これは国家試験を受けることになるんですか、学生さん？
はい、4年生あるいは3年生の課程が終わって受験資格がもらえますので、それで国家試験を、年に1回の国家試験を受けることになります。
年に1回なんですね、国家試験。
はい、もうその日に何があって休んでも1年後になります。
でそれを受けて、はい、でもし国家資格が取れれば各医療機関に。
そうですね、医療機関、組織機関、行政機関などにも勤めます。
うん、そんな後藤先生なんですけれども、先生ご専門はの分野はどんな分野なんですか？
僕は主に動作、人の動きをどう、分析する、動作分析というのが主には専門になってます。
はい、動作分析、
はい、そうですね、単純ですけど、歩くということの分析ですね、歩き方は人それぞれ、見た目はこう同じようですけど、 まあ、ちょっと違うことがあったりとか、あるいはまあその病気や怪我をすると少しまあ歩き方がおかしいな、じゃあそのおかしいところはどこなんだろう、まあ、目で見てわかるんですけど、その目で見てこうだっていうことをまあちゃんとこうみんなに分かりやすく伝えるという意味では、こう機械を使って分析すると分かりやすいと、まあ、そういうのがまあ主な動作分析ということで、主に機械を用いた動作分析というのがまあ今専門で勉強はしてますし、研究でも取り組んでいます、
うん、なんかこう理学療法士さんの仕事って人とこう触れ合って、で人の体のことをね、こう考えていくっていうお仕事っていうのは、まあ、分かってはいたんですけど、コンピューター使ったりする業界なんですね。
いや、そういうことも今すごく増えてます、まあ、そういうやっぱ技術の進歩があってやっぱり多いですね。まあ、例えばあの最近では、まあ、例えば大学院生だったものとしてはこう着地動作ですかね、うん、あのこう少し30センチの台からこうちょっと飛び降り、まあ、前にこう降りて、その時にこう着地を時の例えば膝への影響とかっていうのを少しこう姿勢を変えてみて分析をするっていうのを、まあ、やったのをちょっと手伝ったりとか、まあ、少しお話をしたり指導したりっていうのをまあしてました。
なるほど、着地、
はい、やはりまあ病結構あの若い子に多いんですけど、例えばバスケ選手、バレー選手なんかは飛んでぶつかって怪我っていうこともあるんですけど、当然着地の時にぶつかっていなくても自分で単にポンと着地しただけで、まあ、着地の仕方がうまくいかなくて、こう膝の靭帯や膝のを痛める子が多いんですね。まあ、それにちょっと興味を持った大学院生がいましたので、まあ、その子と一緒に少しあのそういった研究というのをしました。はあ、
コンピューターを使って分析するんですね。
コンピューターだけではなくて、こういう、こう画像装置といってこう、うん、たくさんこう高額なちょっとこう高性能なカメラを8台ぐらいありまして、その中でちょっと動いてもらうと、うん、その人のこういろんな動きが3次元的に見れるんです。動きを数字に表せて、例えば関節がどういうふうな角度で動いているか、速さで動いているか、あるいはこう力がどんなふうにかかっているかとかっていうのが、まあ、数字で計算できるので、それを計測してコンピューターのソフトで計算をするとそういった数字が出てきますので、あとはまあそういうところからこう何かこう違いっていうのを見つけていって、もしかしたらこう怪我の発生こう基準とかどんな風に発生しているのかっていうのをちょっとこう見つけたりっていうのがまあすることができるので、うん、そういったのにもやってますね。
最近だとあのアニメーション、テレビアニメーションなんかでね、よくあのモーションキャプチャー使ってこう人物の動きをよりリアルに人間っぽくするなんて話を聞いたことありましたけど、医療の世界でもそういったものを使ったりしてるんですね。
そうですね、まあ、まさにそのモーションキャプチャーというのがその通りで、私たちにも多分大学にも同じそういう機械がありまして、同じようにこの CG を作るような機械と全く同じ機械が入っていまして、まあ、それを使ってやると本当にあの人の動きを見れる、うん、多分そのアニメーションとかは実際に動いてもらって、それをこうまあアニメーションに変えるという、まあ、逆のような感じだと思うんですね、そのアニメーションとを見るというのと、うん、
なるほど。しかも先生たちはそれを使って計算してる、
あ、まあ、ソフトがやっていただけるので、うん、ソフトがやってくれるので、まあ、あとは必要な情報、どこが必要かっていうのを僕たちがまあ専門的にこう捉えていくっていうところにあります。
計算が入ってくるわけなんですね、
はい、昔は多分おそらく目で見たり、うん、感覚的なところが、今はそういう技術が発達しましたので、まあ、数字がたくさん出てますので、それをまあどう扱うかっていうのはやっぱり大切な、技術というか、まあ、能力かなとは思いますね。
じゃあ数字をしっかりこう把握して、数字を読み取ることによって分かってくる体の不調や変化っていうのもあるわけなんですね。
そうですね、今はまあそういうところであの発見したりとか、新しい何か違いというのを見つけたりすることは多いと思います。
まさか医療のリハビリテーションの世界に数字や計算が入ってくるなんて思ってもみませんでした。
そうですか。
先生もともと数字にはお強いんですか。
そうですね、まあ、やっぱり昔からおそらく理系とか数学とか理科とかそういうの好きでしたので、まあ、コンピューターも好きでしたので、まあ、そういうのでこう違和感なくスーッとそっちの方面に勉強には入っていくことができました。
じゃあ今はその数字を使って、患者さんとかの体の調子を見られるように、読み取れるようにと。
そうですね、まあ、そういうところもしっかりやっていきたいというふうには思っています。
はい、で先生ご専門は、 リハビリテーションがやっぱり主で。
そうですね、やはりそのリハビリテーションっていうところが大きなところで、あとはもう少しこうスポーツとか、まあ、今だと例えば怪我をした人、あるいはまあ高齢者の方とか健康増進とかっていうところで、まあ、合わせて同じようにこう見たりすることをやってます。
なるほどね、はい、他に先生ご専門って何かあったりするんですか。
今特にその動作分析とか今まで勉強してきたことをまあ応用してこう、まあ、地域の方への取り組みとして、まあ、地域の方への健康増進とか、まあ、介護予防とか、まあ、そういうところをやっていきたいというふうには考えて、まあ、最近では取り組んでます。
なるほど。じゃあこのお話はですね、またちょっと来週詳しくお伺いするとしまして、先生創造大学に来てどれぐらいになられるんですか。
12年目になります。
12年目。1個もありましたね、
はい、そうですね、
はい、それまではどこにいらっしゃったんですか。
それまであの神奈川の方にいました。
先生あの関東の方ですか。
もともと出身はあの広島県の出身ですが、
はい、
まあ、大学の進学であの神奈川の方に行って、うん、まあ、そこでまあ大学でまあ資格を取って、まあ、そこからこちらの大学にまあ教員として働くことになりました、
うん、で12年。
12年です。
もうじゃあ豊橋に住んじゃってる感じですか。
そうですね、住民票も移しましたし。
ありがとうございます。
ちょっと個人情報でしたけど、まあでも、はい、もう多分一番あ地元よりも、うん、神奈川よりもここが地元の次にここは長いです。
あ、
多分第二のふるさとみたいにな
って、広島の次に長い。
広島の次に長いです。
あと何年ぐらいで越しますかね。
いやどうでしょうか、
どうでしょうかね。
雇っていただけるまでいると思いますけど、
うん、はあ、じゃあもう12年いらっしゃって、はい、じゃあ豊橋は目をつぶっても歩けますね。
おそらく、うん、ただ地域名がよくわからないですけど。
あ、難しい字とかありますしね、
そうですね、
はあ、で、あの今12年間いらっしゃるわけなんですけど、学生さんもたくさん、じゃあもう送り出していらっしゃるんでしょうね。
はい、もう 8期生ですかね。
だからたくさんの、もう数えられないぐらい、
500人ぐらい、400人から500人ぐらいの卒業生はもう出ていると思います。
卒業生が先生ってフラッと来たら分かります。
分かります。
あ、さすがですね。その辺は
で名前がパッと出てこないこともありますけど、うん、もうだいたい基本的には卒業生というのは分かります。
もうやっぱりこう記憶に残ってる学生さんっていうのはすぐ思い出せるもんですか。
そうですね、記憶に残る。そうですね、はい、
あの先生は授業もされてるんですか。
そうですね。
授業ではどんなことを学生さんに教えてらっしゃるんですか。
やっぱり 1,2 年生に多いんですけど、まあ、さっきの専門にあったような運動学と言われるその人の動きをまあ学ぶようなものとか、あとは運動療法学というような、まあ、その運動を通してのまあ治療というところのまあ基本的な理論とか、そういうところのまあ授業がメインに今やってます。
座学。
そうですね、座学とまあ実習も一緒にやってますね。
あの学生さんなんかはやっぱり現場実習とかもあったりするんですよね。
そうですね、でもまあ多くはないですけど、うん、1年生の時に1週間、
うん、
で3年生になって大体3週間ぐらいですね。で4年生になって7週間を2回っていうのが、まあ主な外に出ての実習になると。
そういうの先生ついてったりすることってあるんですか。
まあ、その期間の中で1回こう訪問させていただくということはありますね。
学生さんたちどうですか、現場に出ると雰囲気。
いや、やっぱり大学にいるのとは全然違う雰囲気で、なんか逆にこうホッとされてる感じはありますね。
あれ、学校より外の方が、
あ、なんかせ、あ、ホッとする。僕らの顔を見て、
うん、あ、先生来た、
身内が来てくれた、仲間味方が来てくれたっていうような顔をしながら、まあ、いろいろ話をしてくれますね、うん、まあ、ちょっと不安な学生も、不安というか抱えてる学生も多いので、いろいろ話をしてくれますね。
まあ、でも最初の方に送り出した学生さんなんてもう、あの後輩もたくさん入ってきて第一線でバリバリ活躍されてるんじゃないですか。
そうですね、もう中堅、あるいは施設によってはもう主任というか上の学生、あの卒業生もいますので、うん、まあ、もちろん卒業の学生をこう見ていただいて指導いただいて、まあ、そういうふうに送り出すお手伝いをしてくれるっていう学生はもう卒業生も多くいますね。
なるほどね、はい、なので、あの本当にこれからこの理学療法士さんというお仕事って世の中にすごく必要になってくる存在なのかなって。
そうです
ね、今注目されてますからね。
はい、はい、そうですね、
期待度が高いですから。そんな理学療法士さんの卵を育てているのが後藤先生たち、
はい、
はい、ということでですね、今週は保健医療学部理学療法学科の後藤先生にお話をお伺いしました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
創造先生カタログ。 レビュー by 学生。
豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科の石川博明です。後藤博先生はとても授業中も優しく、一緒にゼミをしている時も優しく、卒業論文を作る時も手伝ってくださり、大変頼りになる先生でです。で、学生のみんなからもとても慕われていて、僕は創造大学で一番好きな先生です。
いかがでしたでしょうか。来週のこの時間も今日紹介した先生、豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科後藤博先生に聞きます。お楽しみに。